このダビデの答えを考えたいと思います。このダビデの、思いでありますと、信じることのできなかったもの、そういうふうに解釈していいと思うんですけれども、主にあって、安全であるということを示しております。でさらに大切なことですけれども、ダビデはこのことに関して、慰めを得ているように見えることです。そういうふうに考えますと、単にですね、いつか私も子供のように死が来るという意味ではなくて、先に御国に行った子供の後に、私も同じ主の御国、主の懐の屋敷の中に行くと取れると、そういう箇所だと私は思っています。ダビデは子供を連れ戻すことはできないが、自分が御国で子供に会うであろうと、そういうふうに言っているようです。あまり注意して読まなかった箇所でありますけれども、私は主の憐れみを感じさせられる場所だと思いました。でそしてですね、今回の洗礼は中島ひとみさんがご自身の洗礼を決心された時に、お兄さんのことを私に問うてきた、教えてくださったというところからです。それも私は大事だと思っていて、この箇所も親と子ですけれども、その家族からの要望があったというのは、一つの大きなこととして、大事な大きなこととして私は捉えてるんです。それはこの箇所もそうなんですけれども、聖書はその救いということを家族という単位で捉えてることが非常に多いんです。例えばそれが現実、具体的なこととして教会の習慣に現れている家族の救いということを根拠として行っているのが、幼児洗礼という教会の洗礼です。あまりプロテスタントの教団教派だと、そこまで幼児洗礼ということをしないというところの方が、多いと思いますけれども、信者である両親が生まれた子供を教会に連れて行って、司祭とか牧師が神霊とか適霊を、授けるという儀式です。で間違いなくしているところは、カトリックであったり正教会、正教会、またルーテル教会などですね、古代から続くキリスト教の伝統を重んじる教派では行われているんです。でプロテスタントにもですね、それはあって、例えば、カルバンというですね、ルターと同じように偉大な改革者の教えを大切にする改革派とか長老教会という呼ばれている教会もこれを行います。ですのでこの中にも幼児洗礼を受けた方がもしかしたらいるかもしれません。でその子供がですね、一定の年齢に達した時に学びをした上で、救いの思いというのを、公にする、固く信じると書いて、献身とか、そういう信仰告白式と呼ばれることがあります。で幼児洗礼 の聖書的な根拠がですね、多く出てくるのは使徒の働きによく出てきます。でそれは人たちが伝道した時に、伝道した人の家族全員が洗礼を受けた、家族全員に洗礼を授けたという記録が、10章から11章とか16章とか18章とか、これ何度も出てくるんです。でその中に幼児も含まれていたと考えられるところから、幼児洗礼というのが、これが一つの根拠として生まれました。でもう一つ、これも大事なことですけれども、ユダヤ人の男子というのは生まれてですね、ほどなく割礼を受けます。で割礼ですね、性器の包皮を切除するという、そういう儀式ですけれども、でそれはその子供が神に選ばれた契約の民の一員である、そういうことの証でありまして、幼児洗礼も新しい契約の民として教会が行う証であり、ある意味ではこれ割礼に変わることを私たちはやっています。 それ幼児洗礼だけではなくって、献辞式というのもそういう意味合いでなされます。幼児洗礼をしない教派でも献辞式を行う教会は多いですし、ここでもあると聞いてますし、私も献辞式を受けております。そういうことを根拠にして教会は洗礼を授けてきました。そして最後ですけれども、最後と言ってもすいません、ちょっとまだこのテキストは読みますけれども、もう一つ挙げたいのが今日のテキストの後半である、これイエス様の言葉です。ルカの5章のところですけれども、お開きください。でこの箇所ですね、並行箇所がマタイにもマルコにもある、そういう大事な箇所と言えます。でこの箇所、部下ですので、もちろん、2017年のいつかわからない夏くらいだと思いますけれども、やった以前引いた箇所です。なのであまり詳しい説明はっていうところもありますけれども、中風を患っている人がイエス様に出会う、そういうところです。で中風というのは、もしかしたらお持ちの聖書には下に中があるかもしれませんけれども、体が麻痺した状態の人です。でそれがありますので、自分では主のもとに来れずに他の人がイエス様のもとに連れてきた、屋上にまで登った、瓦を剥がしてまでその人を主のもとに、連れて行った、何とかして癒してほしい、そういう思いがあったわけです。でそういう人々の何とかしてという思いを、主が知ってくださった。でそこでこれとっても大事な箇所ですけれども、そこでイエスは彼らの信仰を見て、友よあなたの罪は許されたと言われたんです。これ何人で中風の人を運んだかルカでは分かりません。他の箇所では4人とありますけれども、いずれにせよどの福音書も人数は複数で連れてきたという記事があります。そういうことを考えると、彼らの信仰という表現はその複数になるのは当たり前なんですけれども、この彼らの信仰を見てくださったイエス様がおられるということはとても大きなことです。キリストの恩恵に預かる信仰というのは、それは本人だけではなくって、家族とか隣人なども関係していると、私はここから言えると信じています。ここに私は人をイエス様のもとに導く姿、そして教会のあるべき姿を見ます。どのように教会に導かれた、イエス様にどうやって出会ったか多く聞きます。素晴らしいことです。で本当に導かれて祈られて様々ですけれども、誰にも助けられず導かれず自分だけの思いだけで教会に来たという人はいないはずです。必ず何らかの支えがあって、人の思いがあって来ていると私は思っています。そういうですね、イエス様に兄弟を紹介したとか、人を救いに導いた、この人を主のもとに、神のもとに連れて行った、で聖書に様々な記述あります。でこの箇所で言えば、これ随分と手段を選ばずにやってきました。でこれがこういうことを思うとですね、人が神と出会う手段というのは時にすごい普通に連れてきてもらえる時もありますけれども、常識的には考えられないこともあるんだと思います。それはいろんなケースを私が見てきたということもありますけれども、何よりもそう思うのは、私たちの救いがそうであったからです。罪ある人間が神との交わりが断たれた、死でしかない私たちのその命が、神様が人間と交わりを回復するために選んだそういう十字架というのは、本当に普通では到底理解できない手段でありました。けれどもイエス様は十字架を良しとしてくださいましたし、ここでもある意味で 人が神に出会うときにこういう特別なやり方を良しとされましたし、多くの導かれ方があると私は思っています。普通に考えれば、家の損傷です。常識的なものではありません。修繕のお金、修理のお金、苦労、本当に多くあります。街を今車で走ってるだけで本当にその感を本当に深くしますけれども、そういうことは常識的に考えれば聖書はこの家の人のことをあとは書いておりませんので、私たちは想像しかないですけれども、非常に困難なことはあるんですけれども、こういうことを福音書記者がそれぞれ書いたように、こういうある意味で不思議な特殊なケースですけれども、何としてでも人を救いに導くっていうこともそうですし、何か物がこうだからとか代価がこうだからとかではなくって、そういうこと以上に救いというものがかけがえのないものだということを教えられますし、人間の目ではこうであっても主の目ではいろいろなことが計画されていると、そのように私は感じています。先ほども言いましたけれども、高弘さんですね、カトリックの児童園におりました。でそれがですね、中島ひとみさんにとっての初めてのキリスト教との接点だとおっしゃっておりました。私それを聞いた時に本当に素晴らしい証だと思います。本当にそれを聞いた時に私は大きな目で、長い目で、広い目で見るとなれば、本当にですね、主がですね、高平さんを通してひとみさんに大変大きなきっかけを与えてくださった、ある意味では高平さんを用いてくださったと、そのように私は思います。それから何十年も経ってですね、のりみさんと共に教会に導かれましたけれども、私は本当に大きなきっかけであったと信じております。新しい家族が増えることですね、喜びたいと思っています。でそれは肉なる家族だけではありません。先ほどの箇所のようにですね、主の身元に連れてくる信徒であり教会の人皆の信仰が重要です、そういうふうに教えられる箇所です。自分では主の元に来られない人を連れてきた名もなき人がいます。そういう人にイエス様は語りかけてくださいましたし、虐げられている人、小さい人、そういう姿をイエス様はそういう人に関わってくださった、救いを与えてくださった主の姿に習うものになれますようにと思います。どうか弱さを覚えている方を受け入れる教会でありますように、どうか救いを必要としてくださ、救いを必要としてくださる方を一人一人が導ける教会でありますようにと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの限りない愛と憐れみを覚えて心からありがとうございます。あなたは罪人を放っておかず、御子の十字架という信じられない方法で人を救ってくださるお方であることを覚えてありがとうございます。愛の深さ、広さを